トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の野井隆です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、今回は最近再び話題になることが増えた新世代の高速バスについてご紹介していきます。どうぞお楽しみに。ウィークリートレンドキーワード、トレンドキーワード、週刊日経トレンディ、最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
渡辺発行人と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説いたします。
はい、
それでは早速いってみましょう。今週のキーワード、
はい、その1、バリムーダザご飯。
スチーム技術でパンを劇的に美味しく焼くというトースターを開発したバルミューダなんですけれども、はい、まあ、ここが次に手掛けた調理家電が炊飯器であるバルミューダザご飯なんですね。
はい、開発にですね、これまでで最長となる1年半を費やしたというこの商品なんですね。
はい、
なんですけど、これまでの炊飯器とは全く違う、まあ、機構を思いつくまでの過程にね、非常に時間がかかったそうなんです。
これまでの IH 炊飯器っていうのは、うん、土鍋とか、まあ、羽釜の炊飯に近づけるために、うん、はい、熱伝導性のいいこう分厚い金属の釜ですとか、はい、圧力技術っていうのを、まあ、使っていたんですね。
はい、
でいかに力強く加熱してお米を激しく対流させるかというところがポイントだったわけですよね。
はい、そうですね。でバリミューダはこの発想を逆転させたんですね。アルミとステンレスの2つの薄い釜を使って米を対流させない方式というのを採用したんですね。
対流させない、
うん、はい、外側の釜に 200ml の水を入れてね、内側の釜の方にね、米と水を入れるんですね。
はい、
そして外釜を加熱して、で発生する蒸気だけで内釜を加熱するという仕組みなんですね。でその温度の上昇が非常に緩やかになるん でさらに100度以上にはならないの で、
まあそうですよね、
米の方がね潰れにくくて張りのある炊き上がりになるわけですね。
ああ、なるほど。なので、まあ、炊き上がりがこうしっかりした固めの食感になるんだそうです。
はい、
まあ、お米のご飯粒がほぐれやすくて適度な弾力がありますので、卵かけご飯にした時にですね、卵とご飯の一体感を味わえることができるってい
い
いね、もうそれだけで欲しいなと思うんですけれども、
はいはい、
でお弁当を作る時ですとか、あと和食よりカレーとかチャーハンといったものが食卓に上がるご家庭にはとてもいいんじゃないかなという感じです。
炊飯用量は3合までと少なめなんですね。
はい、
あとその保温だとか電源ケーブルの巻き取りの機能をつけないということで、長さは20センチ以下というそういうコンパクトさを実現したわけですね。
はい、
でデザイン性が高くてね、非常に軽いので食卓に持っていきやすいですよね。
あ、
その2、おにぎり丸。
小分けした冷凍の具材を温かいご飯の上に乗せて握ってしまうだけで、具材たっぷりのおにぎりを作ることができるという画期的な冷凍食品、
はい、
味の素冷凍食品のおにぎり丸が登場したそうです。
はい、まあ、おにぎりはね、まあ、誰でも結構食べる国民食ですよね。
まあそうですね。
うん、で特に子どものね、スポーツ系のその部活ということで言うと非常にお弁当に登場すること多いですよね。
まあ片手でパッと食べれますしね。
はい、ただそのおにぎりの中身はっていうと、まあ具材がね、酒だったりとか梅干しって言ったりマンネリ化してましてね、それでこう悩む親御さんも多いっていう風なことなんですよね。
私もまさにその一人です。
あ、そうですか。はい、
そこで開発されたのがこのおにぎり丸です。うん、具材はカレー、
はい、
餃子、
はい、
ビビンバ、
はい、
麻婆豆腐、
はい、
豚の角煮の5種類なんだそうです。ずいぶん個性的なんですけれども、
ね、
ただそのおかず系の具材ということで、うん、おにぎりだけでも大満足できるような食事が可能になりそうです。う
ん、はい、でこのおにぎり丸がね、あえて具材だけの製品にしたというのは、冷凍食品イコール手抜きというね、そういうイメージを払拭するためなんですね。つまりちゃんと握るということで、一手間かけるおにぎりということであれば、サイズも形も個性が出せるというわけですね。
なるほど。
うん、
しかもあの一般的な鮭とか梅干しを入れたおにぎりというのは、どうしても栄養に偏りが出てしまったんですけれども、うん、はい、まあ、お肉や野菜をバランスよく組み合わせるメニューにしたことで、うん、炭水化物を効率的にエネルギーに変えてくれるということで、うん、まあ、ビタミン B1、
はい、
こちらも摂取できるそうです。
うん、
まあ、おかずいらずで手間を減らせるという点でも便利ですよね。
はい、あとその冷凍食品ならではの強みですね。それとしてカレーのような 汁物ありますね、それをおにぎりの具材にできたということも大きいですよね、まあ、独自の技術でね、溶けても外に染み出しにくい絶妙なこの粘りに調整してるんですね。で具材にとろみがあるので、まあ、喉越しがよくて水やお茶がなくても食べやすいというのが特徴なわけですね、まあ、カレーとか麻婆豆腐とかそれでも辛すぎなくてちっちゃいお子さんでもね食べやすい味付けになってるわけですね、それぞれ塩気も程よくて、しっかりとした味付けなので、冷めても美味しく食べられそうですね、
こちら炊きたてのご飯で包むと大体15分ぐらいで食べられるんだそうです、まあ、スポーツ以外でも朝ごはんですとか、塾に行く前の補食あるいは受験生の夜食といったような場面でも幅広く活躍してくれそうです、
はい、その3、フィル&ゴー。
ろ過したばかりの水をいつでも飲める上に、1リットルあたりわずか 4.5 円と、まあ、とても経済的な携帯型浄水ボトル、はい、ムリタのフィル&ウォーという製品が発売されました、
はい、あのドイツの、ね、メーカーであるブリタというのは日本のポット型浄水器ではトップシェアを誇ってるんですね。でただこれまでは家庭用の浄水器しか扱ってこなかったので、まあ、今回のフィル&ウォーのために小型のカートリッジも新開発したんですね、
超微粒子活性炭500万個の集合体というこのマイクロディスクカートリッジの重さ、なんと 7g しかないそうです、なのにこの活性炭の表面積がなんとサッカー場およそ1面分ということで、
すごい
ろ過機能は十分高そうですね、
ちなみにですね、ろ過の方法というのも家庭用浄水器とは違うんですね、これまでは蛇口からポットに入れた水がそのままろ過されるという仕組みでしたけれども、でもこのフィル&ゴーではね、水を入れた段階ではろ過されないんですね。
その飲み口の蓋のところにカートリッジがついていて、飲む直前にその都度、まあ、ろ過されるという構造になっているんですよね。
そうなんですね。あのその理由は水道水に含まれる塩素にあるわけですね、で塩素はね、水の品質を保つために必要なものなんですよね、で携帯でそういう長時間持ち歩くという場合はですね、先に塩素を抜いてしまうと水の味がね変わってしまう場合もあるわけですね。
まあ、それを避けるために、あえて飲む直前までろ過されないという仕組みになっているんですね、ちなみに台湾の方で先行発売されたらしいんですけれども、こちらが計画費 230% という数字をわずか半年で達成したということで爆発的に売れたそうなんですね。もともとブリタ自体知名度の高いブランドですから、日本でも大ヒットしそうです、
その4、ミニクラ手ぶらトラベル。
普段は倉庫に預けている荷物を出張先のホテルに直送してもらって、自分は手ぶらで現地に向かえばいいというですね、とってもいいサービスが始まりました。
いいサービスですよね、ちょっとこれには惹かれてしまいますけれども、寺田倉庫のミニクラ手ぶらトラベルというのは、事前にねトランクルームに預けた荷物をスーツケースに入れて指定のホテルに送ってくれるという仕組みなんですね、でその帰る時も現地からスーツケースごとトランクルームにこう変装すればいいということなんですね。衣類はクリーニングもしてくれます。
こちらのサービスは寺田倉庫の宅配型トランクルームであるミニクラモノの利用者であることが前提となっているものです、これは段ボール1箱分の荷物を月額250円で預けることができるというサービスなんですね、で中身は1点ずつ写真撮影されて、何を預けてあるかというのはウェブサイトで常に確認することができます、
でこの手ぶらトラベルではね、預けた中から必要なものを選んで送り先を指定するだけで、3泊から5泊分の、サイズのレンタルスーツに入って届くんですね。
利用できるのは国内の旅行ですとか、あるいは出張の場合ということに限られていますけれども、例えば東京から大阪へ出張するという場合は、前日の午前10時までにネットで申し込めば当日ホテルに届いてるんだそうです、
料金は1週間で5000円というふうになっていてね、往復料金と3着分のクリーニング代というのが含まれます。
自宅の片付けと楽な旅行という2つのニーズに同時に応えるというサービスですね、現状は期間や料金、あるいはスーツケースのサイズといった選択肢がまだ少ないんですけれども、今後この辺のバリエーションが増えていくことに期待したいですね、
そうですね。その5、ドリームスリーパー東京大阪号。
高速バスなのに なんと新幹線のグリーン車よりも高いという驚きの夜行高速バスが1月から運行開始しました、はい、東京大阪間片道2万円というドリームスリーパー東京大阪号です、うん、関東バスと両備ホールディングスが運行しています、
はい、このバスね驚くのは料金だけではないんですね、はい、座席はわずか11席で前後左右がパーテーションで仕切られて完全な個室になるんですね、うん、そして2月には高速バス大手のウィーラーエクスプレスジャパンもね、座席数18席の新型バスを運行開始するんです、はい、さらに春からはね JR バスも今までより大幅に座席数を減らしたバスを走らせるそうなんですね。
なんで今そんな超豪華バスが相次いでデビューするんでしょうね、
はい、まあ、この背景にはねバス業界の厳しい競争環境というのがあるんですね。
それでは番組の後半は最新の高速バス事情についてじっくり伺います、以上ウィークリートレンドキーワードでした。
週刊日経トレンディ、番組の後半は私渡辺が気になる話題を検証するパワーピックアップです。今回は魅力復活の新高速バスと題してお届けします。
さあ先ほどご紹介した超豪華バス、はい、まあ、こういったものが相次いでデビューする背景には、うん、バス業界の厳しい競争があるというふうにおっしゃっておりましたけれども、
うん、はい、まあ、その一因というのが去年4月に開業した東京新宿のバスタ新宿ですね、
はい、
これまではバス会社ごとに19箇所もあったバス乗り場というのが1箇所に集約されて1日平均2万4000人が利用する一大ターミナルになったわけですね、
はい、
で駅直結で待合室も整備されて利便性というのは大幅に向上しました。
うん、ところがこれまではバス乗り場の設備ですとか、うん、アクセスの良さといった点で差別化を図っていたバス会社にとっては競争の武器を一つ失ったことになったんですね、
はい、
長年運行してきた老舗の事業者から新規参入したばかりのバス会社までおよそ120社が同じ土俵で戦うことになったということなんですね、
うん、そうなんですね。でこれはチケット販売の面でも同じなんですね、うん、チケット予約が主流になる中で存在感を強めているのが楽天トラベルといった旅行サイトですね、
はい、
でまあ、複数のバス会社を横断して検索できますよね。なので料金とか設備の内容といったものを比較しながら予約できるという点が受けてるわけですね。
実際首都圏と京阪神エリアを結ぶ路線だけでも1日に200便近くあるそうですから、うん、利用者の目を引くためには低料金を打ち出すというのが手っ取り早い対策となります、
はい、
ただその価格面の競争には限界があるんですね、
うん、
特に最近では運転手不足が深刻化していまして、はい、まあ、相次ぐバスの事故で安全対策に力を入れる必要があってコストを削るのは難しいという現状があります、
はい、まあ、ここ数年ね、新しいバスというのが出てこなかったのは安全性の強化というのが優先されていたからなんですね、
はい、
で他にも車両保安基準の、ね、大幅な改正というのが行われていて、で新しいシートを開発するときには、ね、衝撃試験というのが必要になったりしてるんですね、まあ、つまりそれでコストが上がったということもあるんですよね。
しかし競争を勝ち抜くためには価格ではなく高付加価値路線に舵を切らなければということになったわけですね、
はい、そうです。
まあ、実際豪華さから注目を集めるドリームスリーパーですけれども、そのコンセプトもターゲットもこれまでの夜行バスとは一線を画しています、
うん、高速バスとしては料金が高いというふうに感じますけれどもね、
はい、
でもホテルがそのまま目的地に連れて行ってくれるというふうに考えると理解しやすいですね。
おーおーおー、はい、
うん、最近はインバウンド需要が高まっているということでビジネスホテルでも1泊1万円を超えるケースというのが少なくないんですね、
はい、
同じ東京大阪間を新幹線で往復すると1泊2日でまあ4万円前後とかかっちゃうわけです、
ね、そうですね。
それが片道2万円のバスでも競争力があるというふうにする根拠なんですね。
その場合問題はホテルに匹敵するだけの快適性があるのかどうかという点になりますね。
まあ、そうですよね。でこのドリームスリーパーの座席は通路を挟んで1列ずつなんですね。そして通路との間だけではなくて前後の座席との間にもパーテーションがあります、
はい、
まあ、ここまでなら今までも同じようなバスというのはあったんですけれども、大きく違うのが引き戸を閉めると完全に個室になるという点なんですね。
ただバスの保安基準では運転席から乗客の状況を確認できないといけません、
はい、
でそこでドリームスリーパーは各個室の後ろの方にカメラを設置して、うん、運転席のモニターに映し出すという形でそれをクリアしました、
はい。
まあ、カメラの位置は寝顔が映らないように配慮されています、うん。でこういったように完全に個室になるというメリットは、うん、単に他のお客さんに寝顔を見られないとかっていうことだけじゃないんですね、
はい。
例えば普通の夜行バスですと、うん、画面が光るスマートフォンあるいはパソコンを使うのはマナー違反です、
はい。
しかし個室ならば、うん、他の乗客に遠慮せずに使うことができて、うん、まあ、座席が移動中の仕事場に早変わりするということなんですね、
はい。ドリームスリーパーのシートは NASA の理論に基づいたゼログラビティ姿勢というのを売りとした独特のスタイルなんですね、
はい。
背もたれを倒すと座面が深く沈み込んで腰の部分が落ち込んだような姿勢になるんですね、
うん。
そしてフットレストを上げて水平にすると無重力状態を体感できるということで寝返りを打たずに熟睡が可能だと謳ってるんですね。
さらにアメニティも充実しています、うん。車内は土足厳禁でスリッパを使うんですけれども、うん、ブランケットや耳栓アイマスクといった眠るためのアイテムはもちろんヘッドホンやミネラルウォーターウェットタオル歯ブラシまで提供されるんだそうです、うん。でトイレは温水洗浄機能付きでしてそれとは別にパウダールームも設置されていると、うん。まあ、バスルームがないことを除けばホテル並みかもしれないですね、
はい。そうですね。で一方でね2月17日に運行が始まるヴィラーのリボーンというのは東京大阪間が通常ね片道1万800円するんです、
はい。
で高速バスとしては高めなんですけれども新幹線よりは安いという価格設定ですね。座席は横3列と高速バスということでは標準的なんですがシートピッチが広くて1台に18席と少なくなっているんです、
うん。このリボーンは個室ではないんですけれども、うん、大きなパーテーションで囲われていて座ってしまえば他のお客さんの存在はほとんど気にならないということです、
はいはい。で座席は飛行機のビジネスクラスで一般的なシェル型のシートなんですね、
うん。
リクライニングしても前後の人に、ね、迷惑にならないというのが魅力ですね、
はい。
最大で156度まで倒れてレッグレストを上げるとフットレストとつながりますから足を十分に伸ばすことができるんです。
ヴィラーと言いますと、うん、これまでピンク色の車体のバスで女性客を開拓してきました。
そうでしたね。
で実際その比率は6割を超えるほどなんですね、
うんうん。
ところが今回のリボーンは車体をシルバーに一新しています、
はい。
まあ、これは男性のビジネスパーソンを取り込む狙いなんだそうですね、
はい。あと東京大阪間ではね48年の歴史を持つ JR バスのドリーム号これも18人乗りの新型バスをこの春にも投入する予定なんですね、
はい。
これまで隣の席との仕切りはカーテンだったんですけれども新型車両はパーテーションに変えてプライベート感を高めるということなんですね。
車内が快適なのは当たり前、
うん。
これからはいかに休息できるかどうかというのが大切になりそうですね、
はい。まあ、その乗っても疲れない高速バスというのが増えてくるということでね新世代の高速バスはビジネスパーソンの移動手段として有力な、ね、選択肢となっていきそうですね。
今発売中の本誌日経トレンディ3月号にはですね、まあ、今回ご紹介した最新の高速バスについていろんな写真でご紹介しています、
はい。
実際座席って本当に豪華になってるんです ね。これ見て驚きました、うん。まあ、ぜひ読んでいただきたいと思います、
はい。
バーピックアップ今週は魅力復活の新高速バスと題してお届けしました。
モリモリーズチェック、
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っているモリモリさんが今週一番気になるものは何ということで、モリモリさんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムって何でしょう。
はい、クラシコが発売しております、うん、スマホ白衣。
はい、スマホ白衣。
白衣、
はい、白衣ってお医者さんとか学者さんが着るやつですか。
その白衣です、まさに。
それとスマホって何の関係があるんですか。
白衣の胸ポケットにスマホを入れます、
うん。
でお医者さんってよくかがんだり、うん、動いたりします、
うん。
ポロッと落ちます、
うん、
壊れます、
うんうん。
それを防げる白衣なんです。
へえ、そんなに
すごい限定されちゃって
白衣 その胸のポケットからスマホが落ちるっていうのは、はい、そういう研究者の方々とかの間では、
まあ、あるあるでしょうね。あと、まあ、私たちでも、まあ、白衣じゃないですけれども例えばスーツだったり、うん、ワイシャツだったりで トイレで落とすとかですね。
ああ
結構効くんですね周り。だこのスマホを落とさない守るマーケットって結構あるんじゃないかな。
確かにあるかもしれない。
ニッチすぎじゃない。
でもその白衣とか言うと本当に白衣の人たちだけ相手みたいな感じじゃない。
個人的な要望としては、はい、これをだからスーツとか、
そうだよね、
ワイシャツに展開してほしいな
っていう。なんでそっちから行かなかったんでしょうね。
ですね。まあ、ただまあ元々このクラシコさんって白衣を中心に
そっちが本業なんですね。
企画製造販売のメーカーさんなんですけれども、はい、まあそこが病院と共同開発して、うん、今回の製品に至ったっていうことなんですが、まあ要は胸ポケットをですね、うん、取り出し口の部分をこうちょっと角度を変えたりとかしてですね、うん、まず落ちにくい角度にする。
ポケットをね。
あとはその中の素材を落ちにくい、滑りにくい素材に変えると、
はい、
でもやっぱり普段取り出しやすくなきゃいけないので、取り出しやすい工夫もしてあるっていう。
普通に考えるとフラップつければいいじゃんと思いますけど、はい、それだと便利じゃないということですよね。
ボタンとかつければまあ絶対落ちないですけど、日々パッと取るためにはやっぱり空いてないといけない。これだけ聞くと意外に他の商品にも転用できるんじゃないのかなと思って、
ああ、転用すべきですよね。
この場を借りて
お願いします。商品開発のお願いですね、はい、
本当そうですよね。医療系 の、ね、量販店、青なんとかとか、春なんとかとか、こうなんとかとか、いろいろありますけれども、そういうところを中心にですね、
そうですね、
ぜひ積極的な採用を、
はい、ね、お願いします。
こちらの方までご連絡いただければ、ね、出てませんけど、ね、音ですから。
いや面白い着眼点ですよ ね、
そうですね。やっぱりこれは日々の不便をねしっかり見つけ出して、うん、それに応える商品開発なので、
うん、そうですね、
ストレートなというか、
うんうん、
なんで今まで
なかった
んだろう、はい、しかもそれが白衣からソリューションが提案されてきたっていうのがね、はい、なんとも面白いですけど、
面白い
、わかりました。それではモリモリズスコアに参りましょう、このスマホ白衣のホニャララ度を10点満点でお願いします。
はい、早くワイシャツにしてね度10点
そのまんまですやんでもすごく納得がい
きます
ね、
はい、
うん、もうこれで落ちないよ。
ワイシャツからやっぱ落ちるんだ。
ワイシャツとかスーツですね。
スーツで落ちる。
スーツのポケットはねよく入れがちですけど落っこちやすいですよね、はい、うん、
なるほどね。
で大体こうスマホのね画面がこうバキバキになったまま使うみたいなことになっちゃいますからね。
あとは水没っていうのは一番怖いです、
ね、ですね。大切なデータがいっぱい入ってますからね、はい、ということでモリモリズチェック、来週も日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはクラシコのスマホ白衣でした。モリモリさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。ということで、
はい、
渡辺発行人は夜行高速バスにお乗りになったことありますか。
ないですね。
20代の頃はですね、はい、例えば当時住んでいた福岡から島根県の大山にスキーに行ったとか、あとですね1回だけ名古屋まで、夜行高速バスに乗ったことがあるんですけど、その当時でも結構しんどかったんですよね。
ですよね。
なのでまあアラフィフになった今はとてもと思っていたんですけれども、ぜひ本誌ご覧いただきたいんですけど、あれだけ豪華なシートだと、ちょっとありかなって思っちゃいますよね。
そうですよね。本当にまあ確かにホテルが移動しているっていうのは非常に分かりやすかったですけども、そういう意味で言うと決して高すぎずっていうことになってくるわけですよね。
まあ僕てっちゃんなんでそれでも新幹線がいいですけどね。褒められました。
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来週お相手は渡辺敦美と
縫い高志でした。